皆さん、ドイラジオ映画凡人が集うしラジオ、その名もドイラジオこそ。お相手は私、ファイトといえば一発なこたつと、
あ、ファイトといえばファイトクラブのおまけと、
ファイトといえばキャットファイトのマリと、
ファイトといえばかぶっちゃったけど猪木ボンバイへのハタと、
かぶってない
まあいいや、そう、ぼーっとしてた。
私もかぶってしまったファイトクラブなチャムレイと、
ファイトといえばラグビーのスクラムなタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画はしないよりも映画なしでは生きられない課題になってしまった、通称映画盲人たちが集まって全く持ってみのない話を付き合ってお届けする映画通販型トークバラエティ番組です。
イエーイ
全員集合。
い
やー、久しぶりですね。今年あったっけぐらいのね、感覚ですよ。もう前回3人でしたからね。3人でしたね。さあ、12月の21日になりました。ラインナップご紹介しましょう。まずは、ミニオデトーク泥棒映画。うん、そして、急げ映画館では、ファイティングファミリーというのをやっていきます。まあ、元気を出していきましょう。年末でーす。それでは参りましょう。第143回ドイラジスタート。
ポポポポポポポポポポポポポポポポポ、
ミニオデイトーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
さあ、今回のお題は泥棒映画。ちょっと今ドラえもんみたいになっちゃった
道具が出てきそう
ということでね、皆さんからメールいただきましたのでね、ご紹介させていただきましょう。メールお願いします。
はい、ラジオネームヒルアンドンさん、ドイラジの皆さん、ドイラジは
ドイラジ は
昭和の時代によくテレビで流れていたサンダーボルトがとても印象に残っています。クリント・イーストウッドが伝説の強盗を演じており、ジェフ・ブリッジス演じる若いコソドロと組んでもう一度強盗をやろうというストーリー、テンポのいい展開と哀愁漂うラストシーンが印象的でした。うん、ラジオネームさはるさん、桐谷和明監督作の五右衛門を挙げます。大泥棒石川五右衛門を主人公にした時代劇ですが、当時の私は熱狂的な歌丸信者で、歌丸さんが批判する映画は全てクソ映画とめちゃくちゃに洗脳されており、歌丸氏と比較的相性が悪かった同監督の本作は説明セリフが多いやらカクカクした CG が気に入らないなど、重箱の隅をつつくがごとくいやらしくけなす感じになっていました。それから十数年たち、歌丸氏が最後のジェダイを批判したことに大激怒したことを機に彼からの洗脳は解けました今なら五右衛門など桐谷監督の作品をフラットな気持ちで見れるかもしれません。ラジオネームエリア53、皆さん、ドイラジは
ドイラジは、
泥棒映画としてエントラップメントを思い出します。
おー、
難しいですね官能的なキャサリン・ゼタ・ジョーンズの、美貌と当時70歳で美術シーン泥棒役のショーン・コネリーは宮崎駿鬼のキュートで上品な白髪おじいちゃん、こんな色っぽいお姉さんとご一緒したい、こんな70歳になりてえと憧れてしまう、そんな2人のロマンティックで古典的怪盗映画で大好きです。ラジオネームズドン少年さん、泥棒映画と聞いて1998年のアメリカ映画浪人を思い出しました。パリに元スパイ6人が雇い主によって集められ、ある女性からブリーフケースを奪う指令を受けます。6人がパリで大迫力のカーチェイスや銃撃戦を展開するハードアクション映画です。デニーロやジャンレノなど豪華俳優の共演が見ていて楽しいです。登場人物が駆け引きを展開するところも注目です、ラジオネームコロコロコオロギさん、ザ・タウンアカデミー作品賞を受賞したアルゴで、監督として実力の高さを証明したベン・アフレックがアルゴの一つ前に監督した作品です。強盗して生きていくしかできない街かっこタウンで育ち、そんな環境から抜け出したい強盗一味リーダーのベン・アフレックが苦悩する犯罪ドラマです。強盗をやめることを許さない幼馴染で腐れ縁な強盗仲間のジェレミー・レナーとの 愛憎を混じる面倒くさい友情も濃い味わいがあります。ヒートなどマイケルマン監督作やミスティックリバーなどイーストウッド監督作がお好きな方にもおすすめです。はい、ということでたくさんいただきました。
ありがとうございます。あ、皆さんどうですか。
コロコロコオロギさんが挙げてくれてる、はい、ザ・タウンは私も見ました、
う
ん
う
ん、確かにジェレミー・レナーが超めんどくさいやつで、
なんか最近だとジェレミー・レナーなんか いい人感が強いけどね。そうそうそうそう、
これはちょっとこいつ、
こいつみたいな、
ね、こいつがいなければみたいなにもちょっとなりうる感じで
だけど昔からのみたいなあれがあるのかな。
グッドウィル・ハンティングの、
うんうんうん、
え、あれにベンアフレック出てます。
はい、ベンアフレック
脚本
の、あのアカデミー賞取りました、
うん、あのベンアフレックの役どころとなんか真逆な感じだなみたいな印象をいただきました。でなんか印象に残ってますね。
なんかゴンベイビーゴーンだっけとね、なんか かぶっちゃってね、話が合体してて俺よく分からなかった
まあ全然違うけどね
もう、まあ、分からん、でもあんまり思い出せないんですよ、ね、
そうそう、まあそれが1作目で、これ2作目で3作目がある号だから、ね、
あ、そうですね。
なんか強盗して人質に取った女の人に惹かれちゃってみたいな、そういう感じです。
そんなんだった。
私もなんか見たと思ったらゴーンベビーゴーンだった
。なんか似てる？なんかあるんですよ、そういうね。ベンアフレックって名前だけが。
なんか似てる感じがして。
こっちもケイシアフレック出てる？
いや。いや、タウン出てたかな。
タウン出てないんじゃないかな。
うん、出てない気がしますね。
タウンは出てない。
うん。
でもやっぱ出てんだよね、俺のタウン。
ケイシアフレック。
ケイシアフレ
ック。
じゃあ違うやつ。
違うタウンですね。
違うのか、
違うんじゃないかな、うん、
はい、
まあ、でもなんかゴーンベイビーゴーンの時から思ったけど、最初から監督としてすごいですよね、ベン、
うん、
アフレック、
うん、
結構面白いのしか撮ってない気がする。
確かに
監督としては、
うん、そうね、
うん、
なんかこういう渋いのが撮りたいんだなっていうのは一貫してる気はしますね、
う
ん、
そうですね。
なんかこうシリアスにはしたいんだろうね。
だからなんか
おちゃらけピーみたいなのではないよね。
まあまあまあ。だからちょっとほらなんか今どういう感じか分かんないけどね、その辺ポンポンポンと撮ってきた時、その俳優出身で俳優としてはそういう渋いとかだけじゃなくて、大雑把な俳優として見られてるけど、ジャンル的な、ね、だけど撮るとすごいの撮るみたいなやつだと、だから本当に一時期はなんかポストクリント・イーストウッドみたいな立ち位置になるかなみたいな雰囲気ありましたね。
やっぱアルマゲドン・パールハーバーあたりが多分イメージで、
う、
ね、
うん、
大味的な、
そうそうそうそう、
あーっていう感じ だったんだろうね、多分ね。
そうそうそうそう、
でそっからやっぱ持ち直したよね。あ、やっぱこいつはやっぱ映画人だよ、
やっぱ映画人だよって、その俳優としてはちょっとあれダメになってきてたけど、その頃ね、デアデビルとかも失敗してみたいな、
ね、まあ、でもやっぱゴーンガールの時もやっぱすごい良かったから、俳優
としてね。そうね、そうそうそう、
あの目とかね、最高じゃん。
うん、
ザ・コンサルタントも面白かった。
そうですね、面白かった。
いいじゃないですか、うん、
だから最近の その辺の2つとか逆に自分の見られる意味でこの辺に行くと持ち味出るんだなってやつをやってる感じがするよね。
じゃあサハルさんの、
はい、
キリア監督のゴエモンですね、
うんうん、
これ逆に今フラットな気持ちで見てどういう感想を
気になりますね、
うんうん、思うのかすごい聞いてみたいですね。
確かに、
はい、
いろんな人がゴウモンって言ってましたもんね。
そうなんですか、
言ってた。
そういう意味、
うん
う
ん、まあでも僕もね、歌丸さん好きだからいろいろ聞きますけど、うんうん、僕だってキサラギから始まってますからね。
最初からじゃん。
そうそうそう、最初からなんですよ。キサラギっていう映画を酷評したことが、うん、歌丸さん面白くて、じゃあ映画評 のラジオね、
うんうん、
コーナー持ってやったらいいんじゃないのっていうところが、僕キサラギオールタイムベストに入れてる人なんで、
うんうん、
最初からの洗脳は特にされてない状態
で、
そっから逆に仕入れていくっていう感じなのね、うん、もう多分フラットには見れない体にはもうなってしまっているなとは思いますけども、
う
んう
ん、どういう意味で、
ちょっと
洗脳が徐々にされてきてたってこと。
そう、徐々に多分されてきてるんじゃないかな。
あ、そういう話か、なるほどね、
気はしますね、
うん、
まあそれでもキサラギは好きなんですけどね、
うん、それでいいん
だと思うけど、
しょうがないことですよね。
まあわかんないけど、でもゴエモンはどうですかね、フラットに見ても大丈夫かは、わからないですね。
まあでもね、ラストナイツだっけ、
はい、ラストナイツ
大好きです。
まあでいくとね、やっぱキリア感が抜けてますから、
うん、そうですね、
そうなんですね。
まあそれとなかなかこう良かった気がしますね、
うん、ストナイツすごい良かった。
そうですね、キャシャーンとかゴエモンあたりがやっぱキリア監督の味がすごい出てる時期の映画なので、
うんうんね、すごいエッジ効いた絵でね、バッキバキの PV みたいな感じでこう重力ない感じの、
重力ない感じの、
まあ、それがいいみたいなところはね、そういうの結局後から出てこないもんね、
まあ、出てこないですね、
うーん、
あんまりわかんないですけど、やりたい人がいないかなっていう
ノッカーマンがやっぱ唯一無二、
唯一無二
なのか、
あ、だからあそこまでみんなが到達していない、
うん、
なるほど、
うん、
まあ、それもあるかもしれないですね、
そうですね、
たまに見て、あ、こんな絵面あったなって思い出して、クズッとするにはちょうどいい感じの映画では、
予告編とかで見るとすごい面白いんだよね、
へやっぱ
り濃縮してるから、
濃縮してるからこう、
そうですね、でもやっぱこう動きが重力ない動き見るとあれアニメでももうちょっとちゃんとなるなみたいな、
へだから人が突然垂直にビャンって
ピョンってね
飛んだりするんですよ、で空中を足をバタつかせて走るみたいなシーンが
すごい
結構あって、なかなかおおってなります、
状態ありますよ
ね、見てみよう、
うん、
PV とか撮ってたから、
うん、
こう多分予告編みたいにいい絵面ってこう並べると、うん、おーってなる感じとかすごい分かりやすかったですね、
キュキュッと短いやつだったら面白いのかもしれないですね、
あ、そう
ですね、
長編向きじゃないのか、
そうなのかな、
でもタンタンさんにちょっと見てほしい気持ちはありますね、
一回挑戦してもらいたいですね、
ラストナイツしか見たことないですね、多分キリア監督、でもラストナイツはその年の第2位にしてるから、
第2位すごい映画館で直にキリア監督に名刺とかもらいました、
あ、
いやもらってないです、
お
え、何そんなことあるんですか、
うん、キリアさん普通に映画館来てて、
そう、ラストナイツの時に、そういうこう地道な営業をしてたんですよ、
いまだに持ってんじゃない名刺、
今
すごい、
ずっと持ってました、キリア和明って名刺に後ろにラストナイツ、
うんうん、
dmm.com
私も欲しかったな、
なんか何とも、ね、うん、言えない名刺、
何とも言えない名刺、
本人にこう
本人にもらいました、
ことですよね、
貴重、
そんな経験ないですよ、
ないですね、
ないですか、
うんうん、
しょっちゅう映画がいましたよ、しょっちゅうっていうか
その時は
その時期ね、その時期はすごいプロモーションで、
そうなんだ、
非常にね精力的に活動されてました、
うん、
だまた撮ってほしいですよね、
うん、
全然外国とかで、だってモーガン・フリーマンとか使えちゃうんだからさ、
うん、
ね、
うん、
私いいですか、
はい、
エリア53のエントラップメント、
うん
うん、ああ見たことない、
そうですか、ドイラジの暗い映画い小さんからいただいてね、
ま、だじゃあ11回だって、
第10回、そっかチャムルいないのか、
いない、私多分35とかだった気がする、うん、35、6、
そっか、
うん、
だから畑さんも、うん、この時はまだね、うん、
見てないですね、うん、
似てました宮崎駿にでした、
あ、宮崎駿ですよあれは、
宮崎駿が
ヒゲの感じとか
美術品泥棒してました、
ショーン・コネリはだって宮崎駿ですから
でもさっきちょっとジャケット見たんですけど、そんな白髪っぽく、あ、でも髪の毛映ってないか、
う
ん、
そうだね、顔だけしか映ってない、
うん
うんうん、あ、確かにな、あんま白くない感じに見えるけど、
でも髪の毛が見えてない、
隠れてますねポスター
まあでも
似てます、
このエントラップメット当時僕らはね割とあの、うんうん、とんでも映画として楽しんだっていう感じはありますよね、
やっぱり面白かったですよ
いや面白かったですけど、うん、なんだこれみたいな感じの、
うん、そうそう、なんか最近あんまない感じだなっていう目新しさみたいな面白さがあった感じはすご
くですね、ラズベリー賞を取ってるとかだったんだよね確か、
あ、うん、確かそうだった、
うん、なんかでもこう怪盗感出てて面白かったですけどね、そうそう、赤外線のレーザーをすごいこう避けながら
それを練習するために糸を張ったね、なんか模型みたいに作って、
うん、あ、結構地道に頑張ってる感がすごいなんか愛おしい感じですよ、
そうそうそう
そう楽しいんですよね、
うん、ショーン・コネに活躍する、
そうですよ、もちろん、
うん、
懐かしい、
ちょっと見たいという意欲が出ました、
うん、そうですね、
うん、似てるという、
もう一回ボンドやろうみたいな感じなんじゃないの、
ボンドは怪盗じゃないけど、
まあ、そういう的な感じですよね、
潜入してね、みんなスパイ的な感じでね、うん、やっていくからね、うん、
もうエリアさんもね、
うん、
すごい好きってことで、
うんうん、チェックしてみます、
確かにね、これももう一回見たらまた違うかもしれないですね、
うん、こう泥棒映画ってちょっと犯罪色が強めで重めのシリアスなのとすごい軽く見える感じのテンポ良くて、うん、盗みをこうなんかポンポンってやっていくタイプの楽しい感じの映画と多分2タイプあって、
うん、
どっちかというと多分私楽しいタイプが好きなんで、うん、エントラップメント楽しかったなっていう気がすごいしますね、
いわゆるケイパーものってやつですね、多分ね。チームで組んで訓練とかして、うん、オーシャンズシリーズとか、
うんうん、スマートに
もうなんかそうそうサクサク、
ね、決めていく感じのね、
やっていくみたいな、うんうん、その泥棒してね大変なことになっちゃうみたいのしんどいもんね、うん、
まあまあ、
あんなことしなければみたいなね、
まあまあまあ、うん、
そのタイプも確かに泥棒映画ありますからね、
うんうん、アメリカンアニマルズ的な、
あ、そう
ですね、そうですね、そうですわ、
今年のねベストにチャムレがいてるんですよ、ですね、アメリカンアニマル
ズ、そんなにさっき言っちゃってわからんけど
一言も言ってない
よね、絶対言えないだろうから
頭脳少年さんの浪人、うんうん、見たことないんですけれど、キャストがロバート・デ・ニーロ、うん、ジャン・レノ、うん、ショーン・ビーンとか結構キャストが豪華
ですね。そうですね、うん、キャストかなり豪華ですね。
ステラン・スカルスガルド、
あ、ステラン、
お父さん、
お父さんガルド、
あ、お父さんガルド、
ガルドで言うんだよ、
スカルスガルド、ガルド
けど、うん、まあ、いっぱいいるからね、
そうね、そうね、イケメン兄弟たちの、
うん、のあたりかな、
うん、これ浪人っていう時大体どういう人を指すの、うん、そのエンドゲームに出てきたジェレミー・レナも浪人だったじゃないですか、うん、47浪人も浪人じゃないですか、
うん、え、これ日本語の浪人
から引用されてるって言ってるけど、
イメージでは、でもなんかこのイメージとあんま結びつかないんだけど、
でもまあ一応日本語的な浪人でいくとなんかこう所属する場所がなくて
なくてっていう
みたいなイメージだから、まあ
はぐれ者
的な、スパイだから、
うん、だから多分昔、あ、そう、冷戦終結、冷戦時代にスパイしてて、うんね、冷戦っていうのはスパイ戦争だから、うん、冷戦終結したからスパイすることなくなった人たちが浪人状態になってっていうやつっぽいな、
あ、なるほど、うんうんうん、
なんか仕事もないし、
そう、そんな感じなのかな、
所属する場所もないみたいな、
う
ん、
っていうイメージな気がしますね。
そしたらそれは
じゃあやることが見つかったみたいな、
やっただよね、
で集められてみたいな、
ブリーフケース奪いたい、うん、なるよねそれは
奪いたい
そう、そういうみんなでやることそうかみたいなね、この13人の資格みたいな感じじゃないですか、
そうですね、うん、
面白そうヒルアンドンさんが挙げてくれてるサンダーボルトって、うん、ちょっと私最初サンダーバードと勘違いして、あれか、あれなんか違うなって食い違いが発生したから今検索したんですけど、サンダーボルトでなんか結構いろいろな作品が引っかかってくるじゃないですか。なんかサンダーボルト自体有名な単語なんですかね。サンダーボルト作戦とか出てくるんですか。
007はサンダーボルト、
あ、それか、あれかあれか。
いやでも現代サンダーボルトじゃないから。
あ、違う。
サンダーボルト&ライトフットって書いてあるからなんか意味あるよ。
なんかすごいでかいマグナムを持ってるポスターが。
だからあれじゃないの。
サンダーボルト
楽しそう。
あだ名じゃないの。
違う、サンダーボルトは名前、名前だ、人の名前なんだ。
しかもライトフットの名前だ。本当は。
コソドロの名前なんだ。
でも何かの意味がありそうな気がするね。その2つ。
ロス将軍とかってさ、サンダーボルトとかじゃなかった名前。だからありがちな名前なんじゃない。まあでも日本語にしたらね、稲妻ですから、うん、
まあかっこいい、
かっこいい、あ、稲妻さんみたいな、
なんかですね、
かっこいいわ、
素早く盗んできそうですね、
確かにそんなイメージ、
いい名前だね、うんうんうん、
これも面白そうですね、
うん、見てないんですけど、うん、監督マイケル・チミノなんですね。
何ですか、
マイケル・チミノの、しかも1作目なのこれ、
なんか1作目って書いて
ディアハンターとか天国の門っていう傑作撮ってる、ね、歴史的傑作撮ってる人の1作目っぽいですよ、
だから結構すぐ後みたいですよ、
ね、結構見応えあるんじゃないのかな、
あと甘いか、
うん、これはじゃあチェックですねこれもね、サンダーボルト、
いや007はサンダーボール作戦でした、
すいませんでした
ボールだった
なんか出てこないなと思って、
は
い、
出ましたね、
うん、はい、
でもなんか映画、それを描く映画じゃなくてもシーンとかってありそうだけど、だからやっぱなんか盗んだりとかするところから何かが始まるとか多そうだからね、うん、
なんか主役とかになりやすいよね、うん、盗まれる側とかあんまないじゃん、
ホマロン、
ホマロンいいね、
素早い
いい泥棒映画
時期的にも、時期的にもいい
俺最近ホマロン 1,2,3 全部見たの、見直したのね、
あ、はいはい、
なんか3はテレビでやってたのかな、
やってましたねこの間、
うん、なんかやってて、あ、俺そういえば3好きだったなと思って、
うん、なんかあの女の人出ててびっくりしました、
スカーレット・ヨハンソン、
スカヨハがすごい若い状況で出ててびっくりしちゃった、
嫌な
お姉ちゃん、
お姉ちゃんで出てて、 まあ、すごい好きだったの、うんうん、まあ、ジョン・ヒューズも好きだから、うんうん、で3って一番好きだったのホームアローンの中でと思ってて、うんうんうん、で見たらなんかやっぱほんと最初襲ってくる強盗たち割と優秀ですって感じで見せるんですよ、うんうん、すごいチームですみたいな、うんうん、でもう本当にケイパンムービーの始まり方なんですよ、うんうん、まあ、なんか空軍のなんかよくわかんないチップみたいのをこれ奪う奪わないの話で急にね急にラジコンカーの中に忍び込ませあたりがおやって感じになって、うん、あ子供ん家行っちゃったみたいなさ、そこから始まって、うんうんうん、あ、いやよくできた話面白いなこれってなって、でワンツーもこれ見直したら、うんうん、あそんなに泥棒のとのやり取りないんだと思って、うん、3が結構凝縮されてた、
うん、全然確かに 1,2 とあのテイストは違いますよね。
そうですね、ワンツーはまあジョーペシが襲ってくる
やつ
ですけど、
まあ、泥棒として入ってね。そうそうだよね。
いやあれは面白いですね。
まあだから掃除で泥棒映画ではあるというと、
だからドジな泥棒もいいですね。うん、ドジな泥棒。
やるぞやるぞやるぞ、あやったーっていうのを見る映画ですね。
罠にはまったーみたいな、は
いはいはい、頭いいみたいなね、泥棒面白いけど、ドジーっていうのも
全部引っかかってくれますもんね。あれは気持ちいい。
キャラクターだから作りやすいんだろうね泥棒。
まあそれはあるのかもしれないね、
うん、もうほんと切迫してて、うんうん、生活ままならない、もう泥棒するしかないみたいな主人公も立てやすいし、
そうだね、うんうん、
いけないことだって分かってるところからのやっぱり立場の反転にさせやすいっていうね、
そうね、
うん、物語やっぱ生まれやすいですよね、うん、泥棒は、うん、みんな泥棒になればね映画は成立するっていう、
映画は始められるみたいなこと。
考えてみればアラジンも泥棒ですね最初。
あ、確かに。そうだね、
もう完全に
最強に泥棒ですよね、うん、
最強に泥棒
最強に泥棒パルクールできる泥棒も最強ですよ、
ね、最強だね、うん、
だいたいいいやつに描く泥棒多いよね、
あ主役だとね、そうそうそう、結局ね、うん、
仕方なくやってるって、
なんかルパンとかだってそうじゃん、なんか、うん、なんか理由があるんだなって、アイドキットだってなんかね悪くない感じなんじゃないですか、わかんないです、うん、とにかく
とにかく、はい、
とにかく泥棒は好きだよ、
話の求心力になりますね、
なります、うん、うん、泥棒と対峙するやつを映画だと嫌いになりがちっていうね感じちょっとありますね、うんうんうん、さあありがとうございました。ということでね、次回はやるんですね、ドイラジシネマランキング2019のドイラジシネマランキングをやるということで、2019年に皆さんねご覧になった公開された映画ベスト10をね、こちらアンケートフォームご用意しておりますので、そちらでポチポチってねやっていただいてね、キーボードカタカタ入力していただいて、はい、ご応募いただければ集計して立派なランキングができますのでね、ぜひご協力ください、
お願いします、
お願いします、
やってきます。さあ次のコーナー行きましょう、
トイラジ
急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を1本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神様が選んだ作品はファイティングファミリー、こちらについて語っていきましょう、あらすじお願いします。
はい、2019年アメリカ映画、イギリス北部でレスリングジムを営むナイト一家の娘サライアは13歳からリングに立ち、兄と共に WWE のスター選手になることを夢見ていた。ある日兄弟で WWE のトライアウトに参加するチャンスを手にして、というお話です。
はい、じゃあテンション聞いていきましょう。こたつ、いつものこたつです。はい、おまけさん、
何も意味が分かんない、なんでいつものこたつですってまあそういうことか、
実はもの、実はもの扱われる時のこたついつものです。はい、はい、おまけさん、
あのポスターのイメージで言ったら全然違ったんですけど、うん、あ、いい映画だなって思った感じですね。あとこれあれなんだよね、もともとドキュメンタリーなんだよね、なんかエンドロールに書いて、だからちょっとドキュメンタリーも見てみたいなと思いましたね。
だからタイトルも同じですよね、ファイティングウィズマイファミリーのドキュメンタリー、うん、はい、畑さん、
はい、私今プロレスに絶賛ドハマり中なので、
これは、
はい、普通に泣きながら立ち上がって拍手したい、
おおしたのかと思った、
はい、エンドロール見ながら号泣してました。
へ、はい、すごい、タンタン、
ちょっとプロレスのことは何も分かんないんですけど、でもなんか途中のセリフところどころで 自分に言われたらグッときそうだなみたいなセリフがちょこちょこあって、なんか良かったです。
お、
うん、
あ、チャムレイ、
はい、ちょっと今回タイミングが合わず見れなかったです、ごめんなさい。
お、マリペ、
私も見れてないです。
はい、ということでね、監督はですね、スティーブン・マーチャントです、
うん、
この方が今回のファイティングファミリーのキャストにいる、ザック、お兄ちゃん、
お兄ちゃんね、
お兄ちゃんの義理の父
親としても出てたと、
として、あ、本人も出てたと、
うん、
確かにこの顔見たらピンときました、いましたね、
うん、あ、いました、
うん、
なんかもともとコメディアンの人みたいですね、イギリスでコメディアンをやってて、その後俳優をやったり、なんか葬式官とかをやったりとかで、結構いろんな賞を受賞してるみたいです。
多彩な人なんですね、
うん、ですね、
なるほど、そういう感じなんですね。でキャストはですね、まあ、本人役でドウェイン・ジョンソンが出ておりまして、
うんうんうん、
ニック・フロストとかヴィンス・ボーンとか、
うん、
出てます。
なんかあれですね、なんかこのポスターのイメージからそんなにこう実話ものだっていう認識がなかったので、うん、ちょっとまず実話ものっていうのがちょっとびっくりだった、ね、
ファミリーにドウェイン・ジョンソンが含まれてんのかなって
そ
ういう風に
そうね、なんか
見てました。
あのポスターだと本当にドウェイン・ジョンソンもメインの一人、
うん、
主役とは言えなくてもメインの一人って映ってんだけど、
ね、
うん、ゲストぐらいです ね、
うん、そうですね、ゲストとして本人役で出てるってことですね。
そうそう、も
とも と
プロレスラーで WWE やってていうことなので、
まあでもそれから離れた後のね、
うん、
今に近いドウェイン・ジョンソン
その感じで出てるか
っていう感じでね、う
ん、本人役だけどもね、
なんか面白いですね、なんか
もともとドウェイン・ジョンソンがこのファミリーのドキュメンタリーをイギリスで見て、
うん、
それで映画化したいってなって、
うん、
プロデューサーもしてるのかな、
あ、そうですね、プロデューサーしてますね、
うん、そういうなんか始まり方だったみたいですね、この映画の作成しようっていうの自体が、うん、
なるほど、という感じです、
うん、
こちらね、あのメールいただいておりますので、まあ、中盤あたりで読ませていただいて、その後にみんなでネタバレしていこうと、まあ、ただこれ実話なのでね、
うん、
あのお話知ってるって方もねいらっしゃるかもしれないんですけど、
うんうんうん、
まあ、その辺のちょっとね、あの役名とかは普通にお名前出しますんでね、察する方はもしかしたらいるかもしれないですけど、とりあえずそうやって話していこうと思います。じゃあ最初はね、当たり障りのないところからレディーゴー、カーン、
キーンって感じですね。
私プロレスのルール何も分かんないんですけど、
私も全然知識ないですね、
勉強不足で。
そうですね、いやでもね、
勝ち負けとか、
そう、あの正直そこがすげえ引っかかるんですよ、
あ、
見てて、
はい、まあ調べてないのが
まずだから
ですけど、
多分負けるのが大雑把に言うと2つあるのか、
へ、
だから、うん、まあ、1つはギブアップだよね、
はい、
あ、
もうダメですっていうあのやつで、うん、もう1つはあの倒れさせて、うん、肩を両肩を地面というかマットに当てて、うん、3カウント、その状態を抜け出せなかったらその人負けになっちゃうと、
うん、
いうことですね、基本はね、
うん、でもその勝ち負けで、なんかプロレスは筋書きがあるみたいなことを言われてたんですけど、
あ、そう
なんですよね、
あ、
もう勝ち負けは、
あ、大丈夫か俺、
今日はあなたは負けねえみたいなのを決めてやってる時とそうじゃない時もあるんですか。
そこの説明がされないので、
そうそうそうそう、
ずっと引っかかったまんまなんですよね、
うん、
なるほどね、
話がわからないんですよ、うん、
まあ、調べないのがいけないんですけど、
だからその辺はなんかやっぱ詳しくまでわかんないし、うんうん、あれですけどね、
これ全然ちょっとどういう話なのかはまずわかんないんですけど、はいはいはい、プロレスの試合が結構な割合で出てくる映画なんですか。
いや試合自体は出てこないですね、
出てこない、
うん、まあ全然つかポイントポイントで出る、
ほぼ訓練シーン、
あ、そうなんだ、
うん、だから
とある試合であの有名になった方がいて、そこにこう頂点を持ってってる、
うん、うん、
まあ、デビュー戦みたいなところに、
そうそうそう、まあ、いや、なんかまあそれ以外も、うん、あの地元でやってるやつで、うん、あの興行やってるからそこは映るは映るから、うん、そういった全然ではないって、
まあそうね、
そうそうそう、
でもその試合シーンをメインとするような映画じゃなくて
ではないです
、っていうことですね、
うん、そうそうそうです、
だからそれも試合だと思って見てないので、うん、こちらはやっぱりあのその興行シーンは、
うん、
だからわからないんですよね、その同列に見れない
、
うん、主人公が何を目指して、
はいはいはいはい、
何をすればいいのかとかが見えてこないので、はいはいはい、なんか話はいい感じなんだけど、
うん、
プロレスが分かんねえっていう、結局そこになっちゃうっていう、
うん、
まあ分かんない人には分かんなかったなで終わ、うん、ちょっと終わってしまうね、うん、終わってしまうっていう、うん、
とこはあるのかな、
とこはある、
そう
だからそう、
あ タさん分かってる段階で見てて、分かってないとここ難しいなっていうところが結構多い感じでした？
いや、あんまりその例えば地方の興行はファミリーでやってるすごいちっちゃいやつなので、うんうん、その人たちは今そこにいる人たちを盛り上げるための、うんうん、まあ、プロレス基本そうなんですけど筋書きみたいなのがあるんですね、うんうん、誰かが勝つって決まってるとかではなくて、うんうん、物語を作るんですよ、この人とこの人が、
悪役でとかってことですね、
そうそう、ライバル関係でとか、今こことここが揉めててっていうのを作って試合を作っていくっていうのが基本なので、でそのなんで決まってるように見えるかっていうと、プロレスが当たらなきゃいけないスポーツなんですよ、うん、相手が技を出すぞって言った時に、うん、普通の格闘技は避ければいいんですけど、うん、プロレスは当たっていかなきゃいけないエンターテインメントなので、当たりに行って倒れても立ち上がるとか、当たられても耐えるとか、うん、そういうのでこうみんなが盛り上がるのが基本なので、だからどう見ても避けれるだろうっていう必殺技なんですよ、ほとんどが、うん、ロープに上がって俺は今から飛ぶぞって宣言するっていうのとかを見てて、そのルールを分かってないと、なんでわざと当てられてわーって痛がってスリーカウントで負けて何なのってなっちゃうんですけど、
あーなっちゃってるよ、
そう、あれは基本当たんなきゃいけないんですね、で例えば当たんなきゃいけないからみんな体鍛えるんですよ、あれ普通の人がやられたら首の骨とかパーンっていっちゃう技とかをすごいやってるので、でそれを分かって見てると、で何十分も戦って最後スリーカウント取られるときは本当に立ち上がれないんですよ、あのスリーカウントの前にだいたいツーカウントで跳ね返すっていう、返すんですね一回、でもう一回立ち上がるっていうのを永遠繰り返すんですけど、その流れがあるのは基本なんですけど、あれはそのわざとここで負けなきゃいけないとかいうのではなく、みんな全力でやってるっていうのは分かった上で見てほしいなとは思います。
逃げちゃいけない的なとこがルールとしてなんとなくあるってことですよね、
はい、そう、まあ、ルールじゃないんだけど、
ルールというか、要はそういうなんか、
プロレスっていう文化自体がどういうものかって言ったら、うん、ガチな格闘技っていうよりはやっぱエンターテインメント性があるっていうのがまず前提なんだけど、うん、でどういうことかなって一言で言うと、我慢比べになってくるんですよ、結局受け合いになるからね、で、あの中には勝ち負け決まってるパターンもあるだろうし、いろいろそれはだから要はエンターテインメントだからっていうところで、あのそれで多分今度は勝つ今度負けるみたいなんで連続して見てくドラマにもなるしとかあるんだけど、そうじゃなくて最終的にはね、さっきの体力勝負で、あの受け合いで負けてスリーカウント取られるみたいなこともあると、だからそこはあの流れは決まってるけど最初最後は決まってないかもみたいなのもあるのかなっていうことかな、
すいません河原です、はい、我慢比べ、何を我慢してるかって話なんですけど、はいはい、受けなきゃいけないって話もつながるんですけど、あの受けた方が技が綺麗に見えるんですよね、で綺麗に投げた方がまあ安全だし、だからあの当然めちゃくちゃ痛いんですけど、そうやって受けることでその相手のレスラーの技も輝くし、あの観客も盛り上がるから、これ我慢して我慢して最後まで立った方が勝ちっていうのがプロレスなんですね、はい、でなんで盛り上げなくちゃいけないかって話なんですけど、まあそれは興行だからって話なんですけど、WWE はプロレスラーって言わないんです、スーパースターな、だから頑張って受けて相手もこっちも美しく見せないといけないっていうのがこの WWE って団体の基本の姿勢なんですね、はい、で800億ドルだったかな年間の売り上げです、あの世界第1のプロレス団体で、第2位が確か新日本プロレスかな、はい、があの大体50億円ぐらいの市場規模なので、まあ、数百倍ぐらいの、規模がある、で最初に主人公たちの家族をやってるのは、まあ、数百万ぐらいの年間売り上げでしょ、多分、っていうぐらいの何千倍何万倍ぐらいの差がある舞台に出られるっていう場にチャレンジできるっていうチャンスができたよっていう話なんです、はい、っていうところだけちょっと押さえていただけたらなと思います、
まあでもそうするとなおさらそのチャレンジの舞台がっていう感じになるんですけどね、ちょっと分かんないですね、まあまあ、より分かんなくなった、
まあ、どんどんもプロレスの話しかなくなったので、ちょっとね
俺らがプロレス始まるんじゃねえかあのラグビーとかのねルールの難しさとかじゃなくて、要はなんかルール分かっていくと全体像が見えてくるとかそういうタイプのスポーツではないんだなっていう、
だからスポーツだけどスポーツではない部分はあるのかなっていうのは競技ではないっていうところが強いですよね、 うん、だからそういう意味ではルールじゃなくてひょっとしたら違う意味でリテラシーがあった方が楽しめるみたいな。
あ、そうだと思いますね。
例えば、まあ、違う意味だけどリテラシーがあった方が楽しめるし、それがないと見れないかもっていうのは、例えば映画とかでもミュージカル映画とか、
はいはいはいはいはい、はい、
そういうところで人を選ぶものを脱退するのかもしれないところはありますね。
あ、うん、でもなんか受けることで相手の技を輝かせるみたいな、なんかいいですね。
うん、そう、多分プロレスの多分、うん、あのそういう面白い素敵なところはひょっとしたらそこ感じないかなっていうところがあって、うんうんうん、まあそれ中でまた話すことだから、うんうん、っていうのはあるんだとは思いますね。うん、そうで、こうそういうこともちょっと描けてたかなって、後でネタバレで話そうと思ってるんですけ ど、うんうん、
学ばせていただきますね今日はね。ということでじゃあ、皆さんからいただいたメールをご紹介させていただこうと思います。と、あ、1通いただいております、はい、ラジオネームガールさん。
あら、
ガスさっき喋ったよ、ね、じゃあ喋ればいいじゃん。もう一応メールいただいて
る、ね、喋りたくなるんだからね。
絶対後で喋るでしょ。ドイラジの皆さん、ドイラジは
ドイラジは
ガワラです。
目の前にいます。
急ぎ映画館のお題がファイティングファミリーを見てきました。ほぼ情報入れずにロック様が主役のプロレス風味コメディなのかなぐらいの舐めた認識で見たのですが、まさかの傑作、嬉しい誤算でありました。冒頭ある映画に捧げられるオマージュで心のガードを下げられ、
ほほ、
家族のありようを示すオープニングから、全てが素晴らしくグッときっぱなしでした。一つ残念なところは放題でしょうか。プロレス家族の幸せな夢に浸っていた兄弟が現実に直面する中で一人の人間として人生と向き合わなければならない。でも一人の人間として立ち上がる瞬間にこそプロレス（家族）が力を与えてくれるという物語として、この映画は絶対ファイティング・ウィズ・マイ・ファミリーというタイトルでなければならないと思うのです。日本で伝わりやすくという意図での放題であるのは分かるんですが、現代で示されている物語の主体を変えてしまう放題の付け方はなんだかちょっとモヤモヤするなと思ってしまいました。ということでね、ガールさんからメールをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
プロレスかな俺な。
これ結局ガールさんに伺うことになると思うんですけども、うん、ガールさんに匂わせてくれてるもうオープニングからオマージュがあるっていうのももう全然わからないんで、
何のオマージュだろう。
え、だってロッキーでしょ。
あ、そうなんですか。
え、いやだって
卵
ロッキーロッキーって言ったじゃないですか。
卵は飲んでない。
ああ、そう、ロック様のことを。
でもなんか あんまり僕はあんまり WWE 詳しくないんじゃないですけど、はい、あんまりロッキーさんをロック様ロッキーって言わないみたいですよ。
え、そうな
の。あ、そうなんですか。
どうなんですか。
じゃあ映画のためだけに。
いや、まあ、わかんないけど、あの、いや、これ、あ、ロッキーなんだこれっていう、いうふうに僕はあそこで受け取りました。
あ、だから、はい、そういう物語が始まるよっていう提示だと思ったってことね。
でも全然ロッキーではないよね。
え？
え？
ロッキーでしょこれ。
うん、嘘だ。
ガワラさんはそう受け取ったみたいですよね。
どういうこと？全然わかんない。
うちもロッキーだなっていう。
おー、あ、じゃあ高評価できた
そう。だからこれはロッキーでしかないですよ。
結構じゃ根幹に関わりそうですね。僕のロッキーと全く違う話ですねこれ。
あ、そうですか。
はい。はい、まあ、いいですけど。
うん、最初言えなかったんですけど、やっぱあのキャストが良かったんですよ皆さん。なんか主役の女の子もすごい良かったですし、うん、フローレンス・ピューさんですね、うんうん、ペイジ役の子なんですけど、うん、結構あのこれのために鍛えたみたいで、特訓とかもしながらっていうのもあったんですけど、なんかこう雰囲気、佇まいがすごい良かったっていう、うん、
じゃあプロレスやってたとかではないってことですか。
全然違うみたいですね。これが決まってからこういろいろ訓練したみたいな話みたいですね。
ね、お兄ちゃんのジャック・ローデンが、うん、なんだっけ、ダンケルクで出てた子なの？
そうです、
うん、ダンケルクで大人気でしたね。
大人気ダンケルクの、飛行機乗りのトム・ハーディじゃない方です。金髪のイケメンの方ですね。
トム・ハーディもイケメン。
全然ね、サイモン・ペックに見えるんですよ顔が。
そうそう、
あ、確かに似てる な、
なんか、うん、で、お父さんがニック・フロストだからあれこれ
なんか、ね、なんかいつもの映画じゃんみたいな。
そうそうそう、てかお父さん違うくねみたいな。
うん、なんか CG でなんかサイモン・ペックだけ若くしてるみたいな。流行りのやつ、
ね、今時のね。みたいな、
そういうパターンみたいな、う
ん、なんかポスターとかで見ると全然似てないんですけど、うん、なんか映画中は、
そうそう、ね、なんだかに、うん、わかんない、ニック・フロストがいるから隣に、ま
あ、なのかな
みたいな。
なんかそういうキャスティングなのかなって思っちゃった。はい、はい、顔キャスティングかな
顔キャスティングかなみたいなね。
髪型もちょっとサイモンペッグ感
あるあるあるある似せた、うん、したんじゃん。なんかさっきちょっと見たら監督さん俳優やってるじゃないですか、うん、ホットパズに出てたらしいからね、うん、あれこれはみたいな。
やっぱニクロス置くなら
置くだな
必要だよねみたいな、うん、
まあ分かんない、あの実際のおじいちゃんがどれぐらい似てるか問題もあるけどね、うんうん、でもちょっとなんかそういうふうに思ってしまうねっていう、うんう
ん、ね、は
い、いやでもジャック・ローディンこういうのもできるんだなみたいな、うんうん、今年日本公開したやつでイングランド・イズ・マインっていう あ、まあ、ザ・スミスっていうね、うんうん、有名なバンドですけど、ある意味でも、うんうん、いろんな意味でも、うんうん、映画のね、うん、中でも
520
万の、うんうん、そう520万様のね、うん、のボーカルの人モリッシーさんのその若い頃の役とかやっててやっぱこういうなんかプロレスやるとかとは真逆のタイプのね、うんうん、青年だからね、その頃なんかあいろんなタイプやれんだなっていう、う
ん、あとビンス・ボーンさんっていう、うんはい、訓練してる時のコーチの役の人は、うん、この人なんか昔よくなんかラブコメの主人公の友達役とか、
うん、あなんかいそうな感じやりますね。
軽いとこで見覚えがある人だなって思ってたんですけど、なんか今回の役すごい好きで、
うんうんうん、
なんかいい演技だったんですよ ね、 そうですね、こういう役もできるんだなと思って、ちょっとこの人の演技はグッときました。
うんうん、
大変な役どころなんですけど、主人公を鍛えなきゃもいけないし、でもエンターテイナーとして育てなきゃいけないので、スポーツ選手を育てるだけではいけないみたいな、こうマイクパフォーマンスとか、その自分をどう出していくかとかも一緒に鍛えなきゃいけないっていうのが大変だろうなっていうのが中身にちゃんと描いてあって面白かったです。
うん、
でガラさんにまだねやっぱメールいただいて、まあ、質問なんですけども
うん、うん、
やっぱ僕はまあやっぱ見た後でもちょっと現代とそのこの邦題に何らギャップを感じないという状態なんですけれども、
はい、
ちょっと詳しく教えていただいていいですか。
ファイティングファミリーだと
自分で答えてた
貴重
それで、ね、ガールさんからいただいたメールをガールさんに答えてもらう何の意味があるんだって最初からマイクでやればいいじゃん
はい、はいね、まあせっかくだからね、
せっかくだから、うんうん、
はい、いやファイティングファミリーだと、うん、その家族で立ち向かう、
う
ん
う
ん
う
ん
っていうニュアンスです
よね、はい、ですよね、
はいはい、
でもこの話はザックとサヤがなんか人生で困難な時を迎えた時に困難に対してどう立ち向かっていくかっていう話だと思っているので、別に家族で戦ってるわけじゃないですよね、その個人
だからタイトル、うん、この二方題だと、うん、単位が家族単位のものに見え、主体が家族に見えるけど、
うんうん、家族全体でなんかトラブルに立ち向かうっていうような、うん、
ような感じだけど、うん、まあこれ自体は個人の戦いに、だからウィズで家族が背景にあるなみたいなことにな、だから元々の現代の通りがいいなって話ですか。
そういうことです。
なるほど、
はい、
なるほど、
うんうん、
大体同じだけどなんかちょっと意味合い変わってきちゃうかなっていう、うん、
主体の大きさが変わっちゃうみたいな、
うんうん、そうですね、うん、俺ファミリー主体で見てました。
ああなるほど、
うん
うん、
あなるほどね、うんうん、
いやだからファミリー主体じゃなく個人で見るとなんてことない話になっちゃうっていうか、
うんうんうん、
まあなんてことない話、
ね、うん、だから要は家族がどう一緒に戦ってくれてるかっていうところが俺的にはいいところだったので、うんうん、感じたのは
だから家族がどう一緒にって意味ではウィズだって思ってるでしょ。
あ、そういうことね。
そういうこと、そういうこと、そうそうそうそう、
ウィズ感で一緒にいる、ね、
そうそう、だから
実際だからウィズなんだけど、うん、それって一緒じゃんってい
うふうに思うからってことね、小田さんはね、
うんうん、それって一緒じゃんって思うこともなかった人がそういうふうに思うようになるって話だと思うんですね。
が結果、結果、だから結果、ね、それはってこと
じゃん。でもそうなったからにはもうファミリーの一部であるけど自分自身であるってことなので、ウィズマイファミリーじゃないといかんかなっていう、
うん、なるほどね、
なんとなく
最もうさらに最終的なところだったらむずいね、
うん、むずい。まあだからそれは個人のどう捉えるかにもよるのかっていうのはあるなっていうことでもあったってことだよね、
うんうん、はい、
うん、
ってことです、
うんうん、
まあでももともとはそういうものでついてたかなと思ってってことだよね。
そうそうそうそう、
それを変えてるからなってことだよね、う
ん、だからその最初に結構大きめにタイトルが出るので、
うん、
そこであIt's my family なんだと思って そういう気持ちで見たので、うん、
自分は、
まあ、それはいいですよね、
うん、はいはい、
確かにね、
うん、そうするとちょっとファイティングファミリー
って言われ
ると、うん、なんか
足食いこない自分には、うん、まあ放題問題はね結構 まあね、ありからね、うん、あのねそういうな一部抜いてとかはね、うん、そういうことはね、そうノーカントリーもノーカントリーだけだったら意味ないよみたいな ね、
そうね、うん、
ありますからね、うん、はい
ね、やぼなこと聞いてしまいました本当に、ね、申し訳なかったですね、はいはい、うん、
でもまあでもそういうことをちゃんと思っちゃうっていう人もいるっていうことでね、
うん、
言わなくていいように文面にしたためたものをわざわざそれ突きつけられてどういうことですかってね、答えなきゃいけないってね、
あれじゃあね、そのネタってどういう感じですかって笑いのネタ
そういうことだよね、
辛い、
一番やりたくないことだよね、はい、すいませんね、
はい、
でもこれプロレス知らなくても、うん、そうなんだろう、家族が何かを経営してるとか家族で何かをやってる中に意識する前から組み込まれてる状態の子供たちが自分の将来をどうこう決めていくかみたいなのには通じる話なので、特にお兄ちゃんとかそうなんですけど、こう子供の頃からプロレスラーになるって、まあ、家族がやっててそれを自分もやってて一生懸命鍛えてプロレスラーになるぞってスターになるぞって言ってたら、いざその門が開いたと思ったら締め出されちゃって、でその一回ダメだってなるともう行けないって決まっちゃうみたいな瞬間に、夢が完全に絶たれる瞬間にこう人がその後どうしていくのかみたいなのって結構あると思うんですけど、夢が絶たれる瞬間っていろいろあると思うんですけど、個人の夢が絶たれて一人でどうしようっていうパターンと、この家族がずっとプロレスをやり続けてる中に自分が組み込まれてる状態で夢が絶たれた時に、だからってプロレスを今すぐやめたら家族経営が成り立たなくなっちゃうし、こう逃げ場がないみたいな感じはより強くて、だからそれを考えてると結構わ辛いな
だから、そうだね、シビアだよね、だからやっぱり、それって家族ってやっぱ呪いでもあるかみたいなことにはなるよね、全て、しかもこの二人はなんなら全て最初が決められちゃってる感が出ちゃうなっていうのはあるかね、
だから自分で選択したのかも分
かんない
ってい
うところが
ね、最初の方はね、
でそれで挫折しちゃうからね、
うん、
でもその辺の本当シビアさは現実なんだけど、あれだなと辛いなと思うから、最終的に努力で越えれない壁が出てくるとかはね、ああそういうところはなかなか厳しいなっていうね、持って生まれた才能とか何か輝きがやっぱ、まあこういうプロレスはね、なおさらエンターテインメント産業なんで、そういうところがやっぱ単純なこうフィジカルの強さとかを鍛えるだけでいけないところが難しいなっていうのはありますね、
そうです、まあまあ難しいんですけど、だ僕最終的には持ってる人の話だなと思ったので、
あ、はいはい、
ロッキーじゃないとは僕思ったんですよ、そこに、
あロッキー、
ロッキーじゃないでじゃんっていう、ロッキーは俺持ってねえっていう話を、
だから逆か
持ってねえやつ、
逆かだからお兄ちゃんが何かのあれでカマセイヌで出されて、あのほらあのコーチがね言ってたような、あのしがみついてスターになれないけどやり続けることで、そういうなんかね、そういうあの負け役でやり続けることはできるっていうようなタイプの話でお兄ちゃんが言って、そこで行けばロッキー的なことになるかもしれないけどってあるかもしれない、
ね、
で妹はそもそも持ってるよって言われちゃってるしねっていうことだ、
それに自覚するって戻っていくっていう話に見えるので、さらにこれが実話だって言われたら、はい、もうそこに向かう話だっていうことがもう分かってるので、どうしてもロッキーと一緒に見ることは全くできなかったですね、
僕はあのロッキーはなんか才能持ってるとか持ってないの話ではないと思っているので、頑張ってやりきるかどうかっていうだけの話だと思って、
ね、そうですね、
はい、
まあ僕そのやりきるとプラス結果がロッキーだと思ってるので、
ロッキーは別に結果は関係ない話だと思うので、
だからそこは捉え方ですよね、
はい、
ロッキー
僕はもう勝ってたらダメだと思ってるので、
逆にその持ってるか持ってないかでいう話で言うと、その何かこれをやるんだやりきるんだっていう意思を持ってなかった人が持つようになる話、
なるほどね、
で、持ってやりきった時にはその人は違う人間になっているので、もう結果がどうであってもその誇りを持って生きていくことができるよっていう話だと思っているので、そういう意味でこの映画ロッキーだな、ロッキー的な話だなっていうふうに思っていますよ、
ね、まあ、確かにロッキー自体もあのワンね、
うん、
あの最後の結末がはどうでもいいっていう物語にしてるからね、
そうですけど、
でエイドリアンだから、 うん、まあある種あっちもウィズファミリーにで落ち着かせてるとも言えると、
ウィズエドリアンの、
ウィズエドリアン、まあまあまあだから、そうそうね、うん、
そこはやっぱ手前でね、やっぱ勝ち負けのロジックが分かってるとそこも大きいんですよね。
あ、まあまあ、うん、そうだよね、プロレスの持ってる曖昧さはこういうことを生みやすいのかもしれないね、こういうドラマを作るときに、うん、そうなると、う
ん、だからなんか話は良かったけどプロレスに関してふにゃーって気持ちになっちゃう、うん、っていうことなんだな、うん、なんか不完全燃焼みたいになっちゃう気持ちはやっぱりどうしても拭えないですね。うん、だってもう頑張りの話じゃないから、それってだから要はスーパースターって WWE?で、うん、呼ばれてるってことはもうそういうことじゃないですか、もうやっぱ個人のどうのこうのじゃないところが働いてるってい う,
うん、
だから勝ち負けに関して自分はほとんど関与できないに近くないですか、うん、努力の結果勝敗左右する話なんですかこれって。
プロレスラーにとって何が勝敗かっていうと、まあタイトルもそうかもしれないんですけど、うん、どれだけ歓声を得られるかだと思ってるので、それはあのヒールだったらブーイングかもしれないですけど、うん、だからそうですね、まあ、勝ち負けが曖昧だっていうのはまあその通りかもしれないですけど、
まあ、でもまあでもなんかその、うん、さっき出てきた話でね、最終的にどっちが勝つ負けるをあの決めてないっていう意味でいくと、うん、その結局ねその技の受け合いからのどっちが潰れるかまでやるっていうところでやってるという意味では勝敗は一応あるとも言えると、あのその本人たちの努力、今までの経験とか、訓練とかで作ってきたものが反映してるとも言えるわ、
ね、だからそこはリテラシーが必要なんですよね、
う
ん、
まあそうかもしれない、ね、
それは説明されないところなので、うん、分からない、ね、
分かんないなって思うってことか。
WWE 制作の映画なので、うん、そこはちょっと説明ができない、
分かってるでしょってことだね、
うん、まあまあだし、はい、説明したらその別にプロレス自体がね、説明したら要はレスラーみたいな映画になるしかなくなっちゃうので、
うん、だから僕なんか本当にアイトーニャとか、はいはい、バトルオブザセクシーズとかと見てると、はいはい、あんま変わんなくて、
はいはい、
たまたまそうなった話っていう風にしか僕には受け取れないっていうね、うん、感じですね。
まあ、まあ難しいよね、なんかたまたまって言えばたまたまだしね、なんかいろんなことって結局その向かってるからって全部がそこに行けるかっていうのはまた別だっていうのもあるのかもしれないしね、うん、どんな物事もね、うんうん、
まあ、だから毎回そういう感じになっちゃうんですけどね、
あ実話で見ちゃうとね、
そうそうそう、だから実話ものだって時点でもう、うん、その着地が受け入れられないと思うんですよ、ね、
なるほど、
いいんですよそんなことは、
はい、
そういう話じゃないですね。
私一緒にトレーニングをの日々を過ごしたあの女の子3人組がすごい好きで、
この
3人とサラヤのやり取りですごく印象的だったのが、サラヤがちょっとイメチェンをして、サラヤって黒髪で化粧ちょっときつめな感じでやってたけど、もう3人はこうなんかブロンドで元モデルとか元チアリーダーとかのまあキラキラキラみたいな感じの3人で、でサラヤはちょっとじゃあ私もそっちの傾向になろうかなみたいな感じでこうイメチェンしてこうまたトレーニングに挑むけど、ちょっとうまくいかなくて、まあその前からちょっとキャラ違うなみたいな雰囲気はあったけど、サラヤがその3人に今私の悪口言ってるでしょみたいな感じでこう詰め寄るシーンがあって、でそこでこうでも3人は別に悪口じゃなくて、まあ実はその3人もキラキラしてるように見えて、実はこう子供がいて子供を育てるためにスーパースターにならないといけないみたいな、そういう裏があるっていうのが分かるシーンで、
うん、
こうそれを知ったサラヤが、でもそんなの教えてくれなかったじゃないって言ったら、その3人がいやあなたは知ろうとしなかったじゃないみたいな、私たちのこと、うん、なんか元モデルだからそう本気じゃないみたいな、そういう目で見てたんでしょみたいな言われるシーンがあって、うん、私はすごいそのシーンで、私も結構クズが嫌いだから、うん、もうパッと見てクズだなって人のことはこう内面も知ろうともしないから、あなんかそういうところにちょっと思うところが
なるほど、ね、
そうで、ちょうど最近、う
ん、なるほど
クズがいたんだ、
クズ、そう私大学時代のこうサークルの先輩で、もうこの人絶対クズだなみたいな
すごいな
そう思ってて、もう近寄りもしなかった人がいて、う
んうん、はい、
で最近その別の先輩経由でその人たちが、まあ、やっぱりクズなんですけど、う
ん、
っていうのを聞いて、そう、
あ
ってたんだけど、うん、でももしかしたらクズやってるのにもなんか事情があるのかもしれないなって少しだけ思ったから、結構
そのシーンを見て、
はい、そう思いました。
なるほど、
まあでももう縁がないから聞くこともないんですけど、うん、はいはい、まあ今後なんかそういう なんかもうパッと見で、あ、クズだからこの人近づくのやめようみたいなことをする前にちょっと一歩考えようかなみたいな気持ちになりました。
うん、なるほど、
はい、そういう学びはありました、
うん、まあ、でもあそこのシーンはすごくいいシーンというか、うん、そうね、そういう、それってよくあるじゃん、なんかこれこそ学校の教室でさ、みんな思ったりやったりしてそうな雰囲気のやつじゃない、
うん、
やつじゃないですか。
そうそうそう、ありそう、
そうそうそう、うん、だから要は上から見てたら私が上じゃなかったみたいなやつね。あっちが 上っぽいけど本当はこっちの方が本質的だからっていう、うん、あの上だっていう風に思ってると、
エロとかセクシーとかだけなんじゃないの、プロレス分かってるの私じゃん、
う
ん、
そうそうそう、
あんたは私は分かってないじゃんって見下してたら、
そうそうそう、
あ、違うじゃん全然、その視点が、
そうそう、視点がね、う
ん、覚悟が むしろ私の方が低いぐらい、
そうそうそうそう、そうそうそう、
でこうその後に4人で頑張ってこう技を完成させたりするみたいなシーンがよりグッときました。
俺はあのイメチェンのシーンがもう悲しくてさ、
そ う,、ね、
そうですね、
うわー、うん、寄せちゃうのかーって、
まあだから要はあの人たち自身も本質的に善人とかではなくて、うん、もちろん仲間外れにも、うん、わざわざしてるし、うん、わざと肘当てたいとかやっちゃいけないこととかやってるので、うん、いじめの対象にもなってってはいたんだよね、うん、だから主人公がへこたれて、でもまあ要はどっちも歩み寄ろうとしてなかったらって部分もあるんだけど、うん、ね、だからあそこであの3人があなたが知ろうとしなかったじゃないっていうのもちょっと卑怯だなと思ってるんだけど、
まあ、お互いにだ
よ、ね、そう
そう
そうそう、まあでもやっぱりそう、ね、主人公の視点から見るとやっぱりあの孤独な人、孤高的な人は一人でいるけど、自分はこういうものに対してちゃんと意識高くあるから一人なんだって思ってたらっていうのはよくありがちだからね、うん、っていう、そう、あれはなかなかハッとさせるいいシーンっていうか、
ね、そうだったと思います。
そうですね、うん、結果出ないのはあんたたちがいじめてるからでしょみたいな
思っちゃうからね、
感じで言ったら全然そう、うん、そうでもなかった
かったっていう、で、うん、その後で4人で一緒に技を決めるとかあるけど、うん、結局プロレスって、あ、俺はあんまり詳しくないんですけど、うん、ちゃんとお互いのこと分かって、うん、多分対戦相手のこととかも理解しながらじゃないと、さっきの言ったように、うん、あの技が綺麗に決まらないっていう、うんうん、
そそ
ことなんだよね、うん、だからそういうものって結局総合理解が実はないとできないっていうことだから、 そういうところが反映、さらにちゃんと見えるようにできてたのは、うん、まあなんかいい、なんか分かりやすくなってたんじゃないかなとはちょっと思ったりとか、
う
ん
う
ん、
そう思いました。
そうですね、仲良しになってからタッグチームで 2-2 で戦って試合を盛り上げるみたいなシーンがちゃんとあったのよかったです
ね、
うん、あとあれですよね、うん、まあ、後にペイジって思います、はい、ペイジがね、まあ試合で輝いた後ですよ、
うんうん、
彼女たちと抱き合うっていう、 あれでなんかもう全部ね、全部 OK になるっていう、
はいはいはい、
もうオール OK っていう感じですね、はいはい
あとだからさっき今その話をつなげると、そのプロレスって多分信頼関係があるから できる競技っていうか、あのものだとして、本当になるほどなと思ったのは、家族でやってる小さいね団体の中に目の見えない子がプロレスやるっていう、あれはすごい分かりやすいというか、
そうね、
あ、プロレスってすごいかもと思ったっていう、それって目が見えないから戦えないと思ってるんだけど、相手がちゃんと技をどういう風にかけれるかとかをちゃんとできるようにすれば、ショーとしてプロレス見せれるっていう、あのハンデがある人にも輝くことができるっていう、それって他でできなくないと思って、ちょっとあんまり、
そうですね、
だやっぱそれはなんかガチな競技じゃないからって部分もあるんだろうけど、
ああう、エンターテインメント
だから
いい、ね、
でもそういうところで、うん、それってハンデが多分キャラになるから売りになるんだよね、多分彼にとって多分、
そうね、
そうそう、ほんで今ね、うん、あのエンドロール後だけど、うん、もう試合でやってるっていうことがあるから、うん、それはすごいなって思いましたね、あ、もう詳しくないんだけど、そういうとこいいなって思って、でそれをちゃんと支えてちゃんとコーチしてるのが夢破れたお兄ちゃんだっていうのは、なかなか違う夢を作るっていう人になったなっていうのはいいかなって思いましたね、うん、
あ、すごいわ、
うんうん、そこって一番なんかフィクションっぽく感じそうなんだけど、あ、本当にそういう風にやってるんだなっていうのはちょっと良かったなと思う、うん、
ちなみに一流のプロレスラーはあのほうきともいい勝負ができるっていう風に言います
ね。おお、なるほど、
ね、なんかパイプ椅子とかでやったりとか、うん、
へえ、
やっちゃう、ほうき対自分で、
だからいやいやパイプ椅子と自分とか、
うん、もうできるだろうしっていう、
そうそう、物対自分のプロレスっていうのをね、 エンタメとして見せるっていうのがあります
ね。だい多分それってあれだよね、大体こうほうきにどうやられるかがうまいってことだよね、きっとね。
そうですね、やられ方がうまい、うん、
へー、あの持ってる人の話っていうやつが基本はあるとは思うんですけど、一応トライアルで選ばれているので、うんうんうん、でもそれがまたやっぱアメリカっていうあの大きいところを全国から何人か選ばれてどんどん落とされていく中でどう上がっていくかってやっぱ努力が必要じゃないですか、うん、でエンターテインメント性があるっていうのってやっぱ自分をどう出していくかってこう自分の内に向き合わないといけない話なんだなっていうのを映画を見てて思って、うん、そのやっぱスポーツ選手っていうよりはどっちかっていうとこうなんだろう、歌を歌うアーティストの人とかがライブで歌を歌って輝かしく見えてるんだけどその裏でものすごいいろんなことをやってるとか、うん、そういうのに近いものもあるなと思って、うん、そのマイクパフォーマンスであったりとか自分をどう表現して観客を味方につけるかとかを考えていかなきゃいけないっていうのとかを、うん、すごい普通に試合を見てる時はあんまり考えないんですけど、うん、裏で結構みんないろんなことやってるんだなっていうのは見てて思ったのでそこら辺がすごい良かったですね、うん、持ってるじゃないでは完結したくないんですよ。いつもその持ってる人、うん、持ってない人の話になった時に、うん、持ってるあなたは持ってるじゃない、まあ言うことは言えるんですけど、うん、持ってる人もそれだけで立ってるわけではなくて、うん、ものすごいやっぱ努力をしてたりいろいろ考えてたりっていうのがあった上で、うん、やっぱステージに立ってるんだっていうのとかをどうしても、うん、
だから要は負けた側と勝ってる側の明確な差が欲しいってことですね。
あ、それだとしてってこと、うん、
だったら持ってるだけじゃなくて同じじゃんって、この3人の選ばれなかった仲いい女の子の人たちはなんで選ばれなかったのっていう時に、そこでリーダーシップ発揮したからとかはまあわかるけど、エンタメとして、うん、でも同じことをやって同じエンターテイメント見せたわけじゃないですか、うん、そこに差があるのはなんでとか、うん、そういうところがわからないんですよね、うん、それって選ばれてるじゃんって結局俺にはなっちゃうんですよね、うん、そんな同じ努力はしてるはずですから、うん、分からないのはそこなんだと思うんですね、うんうん、
まあ、なるほどね、個人としてやってるのは分かるしってことだけど、
それはそう、それはみんな頑張ってるのは当たり前だし、うんうん、別に持ってる持ってないでそこは線引きするわけじゃないけど、うん、話として結局結果的に持ってない側の視点で作ってたわけではないので、うん、うんうん、そうなる話だよねって感じちゃ う, っていう、うんね、
でまあ競技性のも競技タイプだったら途中のところで順位がつくからもっと分かる
っていう、だからそういうトライアルとかがまああるの分かるんだけど、うん、そもそもエンターテイナーとして育てたいんだったら、はいはい、なんか試験の仕方違うんじゃないのかなっていう感じがしちゃいますね。なんか合ってんのそれって、だからなんか競技性とそのエンタメ性って俺的に相入れないものなので、うん、全然一緒にならないっていうか、うん、なんかそこが一緒に見れる人は多分プロレス楽しいんだろうけど、分かんない人に多分分かんないって終わっちゃう危うい競技ではあると思う、ね、
プロレス自体、
ね、プロレス自体分かんないですもん、だって全然、うん、っていうんでごめんなさいね、うん、本当に本当に初心者すぎて、
まあまあでも、うん、だからそういうもんだと思います、
何が行われてるのか結局最後まで見て分かんないですよ、
まあ競技と言っていいのかと、
そう競技、
まあでもなんか聞いてていろいろ受けの美学とか言うじゃないですか、なんか、うん、なんかそういう受けなきゃいけないとか技を綺麗さ見せるとかなんかそういうものがプロレスなんだなっていうのはもう全く分かってなかったので、うん、これ話さないと分かんなかったの、
そうだね、うん、
だからやっぱ見て多分興味出て好きになるとかはそうそう、うん、もう分かる、うんうん、俺途中ですごい嫌だったのが、うん、ビラ配ってたとか、はいはいはい、興味ない人に興味を持たせようとするっていう、うん、はい、あれがすげえ嫌で、うん、なんか見に来りゃ分かるからみたい な,
なるほど、ね、
気持ちは分かるけど、
そう言いたいのは分かるけど、
分かる、それは全ジャンルそうだよじゃんっていう、うん、多分そこで俺キャラクターがもう好きになれてないっていうのもあるんだと思うんですよね、う
ん、まあまあそういうところがあんたは私の話したでしょうみたいなのに、
う
ん、まあ、
最後につながるっていう、なるほどね、
うん、そう思います。ああ、だからあのシーンもあの女の子たちのことはあなたも分かってない、
そうですね、
なんで3人とも同じようなテイストの服着るのかとか、うん、そういうのに理解を示してないのも、まあ、あなたもそうだねみたいな気持ちで私も見てました。
うん、だ僕もねちょっと分かろうとしてないっていうね、態度がすごい出てしまっているっていう、
実は難しいのかも、そのプロレス自体をちゃんと理解してみようと思った時には難しいのかもしれないね、うん、理解するってことが、ね、ほんで、うん、あと そういうこともあるし、その延長でやっぱプロレスでドラマ性が大事とか、
になって、うんうん、ま、ね、キャラとドラマの組み合わせで物語を作れるみたいなところがあるから、うんうん、そうすると本当にやっぱりリテラシーが結構いるなっていうジャンルなのかもしれないとは思 う, っていう、ね、だから今回キレキレの3人が選ばなくてっていうのは単純に物語としてページの方が分かりやすいこうバックボーンとかで立てやすいからとかだけなのかもしれないしって、
まあ、それもあるかもしれないし、うん、だからその最後の試合、うん、クイーンと戦うみたいな、はいはい、とこも良かったのかさえ分かんないから俺 あれがエンタメとして面白いのかも何も分からないっていう、だどっちでっていう感じなの、そのエンタメとして成立なのか勝ったなのか、
うん、まあ、エンタメ的に言うと多分あのまた違う大きなドラマが生まれたみたいなのはあるんだとは思うんだけどね。
あ、だからそれはもうそこまで行くバックのストーリーとかも含めだよね。
そうそうそうそう、
多分リテラシーは必要なんだろうなと
は、なんだとは思う感じはあるかなっていう、うん、
そうですね、うん、実際の試合の映像とか見ると、うん、あのたまたまこうものすごく綺麗に技が入って、うん、あのそのクイーンの方が若干こう意識飛んじゃったところで勝ったかなみたいなところはありますね、うん、
だ同じ映像見ましたけど、うん、分かんない人からしたら何してるのか分かんないですよ、やっぱ。
はい、あの、はい、僕昔柔道やってたんで。
ああ、なるほど、ガラさん柔道、
これ僕2段です。はい、
おお、段持ちだ。
なんかすごいんだろうね。
あのこれは死ぬとってこれはあの意識飛ぶなみたいな、あの結構
でもその話してくると小田さん的にはなおさら、え、今まで話してきたことは何だったのプロレスのみたいになっちゃう受けのなんとかとかお互いのなんとかとかがみたいなね、
だからそういうあのアクシデントも含めた、まあ、ところもドラマ性にこう回収していくのがあのプロレスの魅力ですよね、う
ん、だから観客が盛り上がれば何でも OK ではあるんですよ、 ですよ、ね、うん、それでお金を稼ぐっていうエンターテインメントなので、だからやっぱあの、まあ、日本人は負ける人が好きだったりとかそういう傾向とかがあるじゃないですか、うんうん、ああいうのも含めてのキャラクターとかを作っていくっていうので、それで誰がこうドンっていくかっていうのはやっぱ試合でやってみないとっていうのとかも多分あると思うので、だからあそこで出されるっていうのも多分お前がどうなるかはもう試合
知らないよ
って、うん、試合がどうなるかだよっていう話だと思うんで、
うん、そこで輝ける人がやっぱりその上に上がっていく、
ね、輝けるか輝けないかのチャンス、
うん、で多分自分だけこういい思いしようとすると多分しょっぱい試合になるので、うん、その
要は一方的な試合とかはプロレス的に面白くない、
面白くないです、
うん
う
ん、きっとそうでしょう、
面白くないっていうか多分成立しないでしょ
うね。てかまあそれはもうプロレスとしてなくなって、そういうことはありえないってことだよね。
ワンサイドゲームみたいなのはないってことだよね、
うんうんうん、なんか前あったあのグラディエーターっていう剣闘士の映画あったと思うんですけど、うんうん、あれもいくら強いからってサクッと殺しちゃいけないって、盛り上げて観客を味方につけないと、
なるほど、
最終的に観客がそいつ殺せって言っちゃうとその剣闘士の人殺されちゃうんでっていうルールとかもあったりとかいうのを見ながら思い出してたんですけど、うんうん、
あ、
うん、だからやっぱ観客を味方につけなきゃとかっていう中のルールとかっていうか、うん、そのやり方とかがあるんだなっていう、
ね、ああ、それ多分昔から分かんないところですね。
だからね、でもね、あの真逆のやつもあるんだよね。そういうところから逆にそういうところを捨ててレスラーの単純な強さをで見せようっていうタイプの団体とかもね、
そうですね、UWF、
UWF とかファンクラスって、うん、俺たまたま、うん、あのその時の知り合いの流れでファンクラスっていう団体の旗揚げ見に行ったんですよ。多分伝説的なやつですよね。あのどういうことかって言ったら、うん、そう今言ったようにプロレスってそういう形でやってるからって言って盛り上げなきゃいけないんだけど、ガチだっていうところでやったからどういうことが起こったかというと、あの3秒だけ、うん、3秒で試合終わったっていう、
ね、
プロレスでこんなことありえるかっていう衝撃の旗揚げのやつが俺それ生でそういや見てたなって、
見てる側としてはそれじゃ盛り上がれないわけですよね。
まあでも、まあ、そっち系を求めてた人はそれが、うん、逆にすげえってなって、
だからそれがどんどんあのそういう流れから今の総合格闘技につながっていくので、できてきて、
あ、この後なんだね。
そうそうそう、グレシー呪術とか の、はい、あの盛り上がる土台とかがそういうとこから来てるとか、
あ、
ここで言ってた話の流れが結構現実であったんですよ。 プロレスって本当にやってんのみたいな流れがあって、うん、そこに総合格闘技とかがガチでやってる方がいいじゃんっていうのがあって、うん、でもプロレスラーは本当は強いんだって言ってそこにまた入っていったりとかするみたいなのがすごい 長い流れがあってっていうのもあるので、
そうですね、だ総合格闘技はもう最初にもう本当に殺し合いみたいな的なところが魅力だとして始まってるんですけど、今はかなり競技化されてるので、あの網に囲まれてるけどその網をどう使うかとかそういう風なこうあの暴力性からちょっと一歩下がって競技化みたいなされてきたので、そこをプロレス そのファンタジー性とこう合わせて見ていくとちょっと面白かったりもします。
うん、だからあれだけがプロレスでもないとも言えるっていうことかな、きっとね。
WWE
的なものが
一つ見せ方、
うんうん、っていう、そうだから全部地味なんだよね UWF 系はね。
まあそうですね、総合もね、
そこが面白い、うん、寝技ずっとやってるだけみたいなね、
うん、ハイキック一発で終わっちゃったりとか、ね、
はい
はい、
ということでいろいろプロレースの勉強になりました、ありがとうございますということで次回が今年最後の磯映画館ですね。
やべ、
サイコロ決めていきましょう。話題作スターウォーズスカイウォーカーの夜明け、こたつ、ジュマンジネクストレベル、おまけさん
映画羊のショーン、UFO フィーバ
ー、
怖っ、
予告
宇宙に行きます。
タトさん、
はい、ヒックとドラゴン聖地への冒険、
タタン、
ケンローチ監督の家族を思うとき、
あー辛いやつ
はい、チャムレイ、
はい、私もヒックとドラゴン聖地への冒険、
はい、マリペ、
私もジュマンジネクストレベルで、
ガワラはテッドバンディで、
うわ、うん、はい、ということでね、最後のサイコロチャムレお願いします。
テッドバンディ
さあ今年はこれで決まる、グリンチャーやめてくれ、
3、おまけ3、
羊のショー、 UFO フィーバーが今年の最後の磯映画館です、ありがとうございます。みんなで見ていきましょう。ではエンディングいきます。お別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。年明け一発目は1月25日土曜日、渋谷のユーロスペースの下にあるロフト9さんで開催します。そろそろ申し込みページがオープンすると思うのでぜひチェックしてみてください。また2月に大阪での開催も決定しています。2月の1日土曜日、心斎橋にあるロフトプラスワンウエストさんで開催します。お昼から夕方です。お近くの方ぜひチェックしてみてください。
あとです、はい、私あの漫画描いてるんですけど、今連載中のカイニスの金の鳥の、2巻が発売が決まりました。ありがとうございます。2月16日に発売予定となっておりますので、来ていないうちに1巻読んでいただければなと思います。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。ただいまドイラジシネマランキング2019のアンケートを募集中です。ぜひ皆さんの今年のベスト映画を教えてください。年末スペシャル回で結果を発表します。新作映画を語り合う磯毛映画館では、羊のショーン UFO フィーバーを扱います。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。お待ちしております。
ハッシュタグドイラジひらがなで詰めていただきますと感想を拾いますので、ぜひご利用ください。次週はですね、ドイフェイバリットシングス、こちらがおまけさん、今年最後のドイフェイバリットおまけさんです。そしてネットリックス会いましょうはアイリシマです。楽しみです。さあそれでは皆様、今週もキネマの神様のご祈りますようにということで、また来週お会いしましょう。お会いいたい私もタツと、
おまけと、
パリと、
ハッタと、チャムレイと、
タンタンでした。
またねー。